はようございます、竹信です。歯医者がね、昨日無事あれからですね、当日予約が奇跡的に取れてですね、行ってきたんですけど、もう時刻でしたね。なんかね、前治療したところがあるんですけども、まあ右の奥歯なんですけどね。で、ジルコニアっていうね、なんかまあまあ高い、ジルコニアって多分人工ダイヤモンドやと思うんですけども、まあそのね、歯をかぶしてたんですけれども、なんかどうやらね、そこの歯が、治療したんですけど神経までやられてしまってたらしくって、なんかね、神経を防護する薬みたいなのを塗るって言われて、で保険適用のやつと保険適用外のやつ、2パターンあると言われてて、で保険適用外のやつの方がもちろん効くんですけども、まあその時はね、なぜか私ケチって保険適用のやつをね、使って、で見事ねギャンブルに失敗しましてですね、で、もう神経がね、死にまくってたみたいですね。で、まあ昨日はまあ麻酔もしてるんですけれども、神経をなんていうんですか、ゴリゴリやる特有の治療をやってですね、いやー麻酔してるんですけど痛かったですね。なんかまあ激痛ってわけじゃないんですけれども、チクチクチクチク、まあもうちょっと痛いかみたいなね、痛みが延々続いてですね。まあでもね、痛みはだいぶマシになったんですけれども、もう顔がね、整形直後のダウンタイムみたいな感じになっててですね、右が本当にね、もうぷっくり、膨らんでて、友達に写真送ってね、見したんですけど、友達が爆笑してましたね。こんなに腫れたことはね、本当に人生で一度もないぐらい、右頬が、まあ腫れてて、はい、まあどうでしょう、今日はねまだ全然治ってないんですけど、まああと 2,3 日ぐらいでちょっとね落ち着いてくればいいんですけどね。ちょっと顔の形がねここまで変わると、まあ、そう考えると先週じゃないか、この間の土曜日かオフ会行ってたんですけど、まあ、あの時にねこんなに顔が膨らんでなくてよかったなと思いましたね。さすがになんか初対面の人と会うのにいきなり顔が膨らんだ状態でね行くのもなんか恥ずかしいですしね。はい、ということで、まあ顔が膨らんだのはその翌日か翌々日ぐらいだったんで、まあギリギリセーフだったっていう感じなんですけれども、で昨日おとついはですね、もう歯が痛くってですね、もだい苦しんでたんで、あんまりインプットとかもしてなかったんですけど、いやなんかね、巨人の監督阿部監督が逮捕されたっていうニュースをね、その時は詳細見ずにタイトルだけ見たのかな。で、なんでと思って、まあ別に巨人、阿部監督好きでも何でもないんですけど、まあセンセーショナルなね、ニュースということで、まあ昨日ちらっとだけね、会見を見たんですよね。で、なんかね、どうやら娘さんですかね、まあ言っても18歳なんで、まあ今だともう成人ではあるんですけども、阿部監督が、まあ、お酒入ってたみたいなんですけども、その状態で、まあ、娘さんと口論になったのか何なのか、で、まあ、殴る蹴るをしたわけじゃないみたいなんですけども、まあ、いわゆる暴行をね、加えてしまって、で、まあ、ここからがね最近っぽいなっていう感じなんですけれども、まあ、娘さんが、まあ、殴る蹴るはされてないにしても何かしら暴行をね、加えられて、まあ張り倒されたんかな、ちょっと分かんないですけど、で、まあ、その状態で娘さんがね、生成 AI にねどうしたらいいかみたいなものを相談したみたいなことをね、ちらっと読んだんですよね。すいません、なんかちゃんと読んでないんで、間違ってたらあれなんですけれども、まあ、どうやら生成 AI になんか相談をした結果、あれ多分児童相談所ですかねに、通報した方がいいみたいなことをね、生成 AI から回答されて、でその結果、あれ夜なんですかね、なんかお酒入ってるって言ったら、まあ時間帯的には夜だと思うんですけど、まあ翌日に相談したのか何なのか分かんないですが、生成 AI にね、まあ相談をして、まあその結果、まあ通報した方がいいっていうことで通報して、で、警察と、まあ児相多分セットで来たんだと思うんですけども、で、その結果、阿部監督がね、逮捕されたということらしいですね。まあちょっとね、昔だと考えられないなっていう感じだったんですけれども、まあ果たして今回のね、この結末、結局ね、阿部監督はまあ辞任もしたんですよね。まあ一連のね、この騒動を受けて、まあ責任を取ってっていう感じなんですけども。 で、果たしてね、この今回の事象がですね、娘さんが、期待してた結末だったのかっていうところがね、すごい難しいところだと思っていて、まあその時に、生成 AI にね、相談したのはまあ別に問題ないと思うんですけれども、まあ、これもね、どういうプロンプトで相談したのかっていうのがね、ちょっと気になるんですよね。まあ果たして背景情報として、自分が安倍監督の娘であることと、もし、これで、まあ、父親がね逮捕なり何なり事件になった時に、社会的な影響というか、周りへのね影響が計り知れないものがあるっていう、背景情報とかそのあたりを、まあ、プロンプトというか生成 AI 側にね、入力した上で出た結末なのかどうなのかっていうのがね、ここはねすごいプロンプト次第で回答が結構変わってくるし、まあその出た回答をね、まあ鵜呑みにって言ったらあれですけど、そのまま実行してしまったっていうところがね、なんかこの生成 AI のねディストピア感があるなっていう感じがしましたね。ね、あの安倍監督シーズン途中でこう交代になったら誰がなるんだろうな、コーチがなるのかな、まあ、巨人のコーチ誰がいるのか知んないんですけど、まあね、影響は計り知れないですし、で、なんかね、娘さんもね、なんかあの、記者会見の時に、なんか手紙を寄せててですね。で、なんかまあ、父親との関係はまあ、今は修復、できてますとかね。はたまたまあ、心配、しないでくださいとかね。文章が、公開されてですね。まあ、あの文章こそ、まあ、生成 AI で作ったんじゃないかなとか思うんですけど、まあ、あれはまあ、弁護士も監修してると思いますけどね、確実に。まあ多分これ今回のこの結末って娘さんもね、期待してた結末じゃなかったんじゃないかなと思うんですよね。これまた生成 AI もね、どの生成 AI に相談するかで結構回答違ってたんじゃないのかな。まあ正論をね、返すっていう意味だとチャット GPT とか返してくると思うんですけど、まあそれもプロンプト次第ですかね。まあ一般的に使われてるのってね、チャット GPT とジェミニと、まああと X とかやってる人はグロックなんか使ってると思いますけど、まあチャット GPT がね、なんか一番こう、なんていうのかな、委員長回答というか、なんか模範的な回答をするイメージですね。ジェミニはもうちょっと分析官的な感じで、まああとはなんだろうな、ジェミニじゃなくてグロックはね、もうちょっとなんかチャラいと言ったら変ですけど、もうちょっとね、なんかフランクな感じの回答を寄せてくるので、まあ果たしてね、今回この安倍監督の娘さんがね、どの、生成 AI にね相談してたかだけでも、答えが違ってただろうなと、まあね、あの生成 AI の回答がそのまま人間界に波及してそのままな、影響を及ぼすっていうのはね、本当にすごい時代になってきたなというところで、まあ、今後ね、こういうケースはね、増えていくかもしれないですよね。今でこそあんまり表面化してないですけど、まあ、生成 AI が出した答えをそのまま答えだと、いうふうに、まあ、ストレートにね、受け取ってそのまま実行する。そしてその後、まあ、とんでもない結末、想像しない結末になり得るっていうのはね、あると思います。あ、さくらさん、ありがとうございます。あ、語ってほしかったネタですということで。はい。私もね、ちょっと詳細までは知らないんですけれども、昨日の夜ね、もともとちょっと歯が痛くて、ニュースどころじゃなかったんですけど、それが落ち着いてニュースを見てると、こんな話が出れてびっくりっていう感じですね。なので、まあちょっと生成 AI がね、人間界にこう、間接的というかもう、ほぼ直接的ですよね。影響を及ぼす時代になったんだな、というところですね。で、まあ、あとはね、これからなんか、まあ、犯罪とかはね、生成 AI って回答しないようになってんですよね、一応。まあ、しないというか、協力できません、みたいなね。なんですけど、まあ、プロンプトによってね、その迂回方法というか、いろいろやり方はあるので、そういう意味だと、犯罪にもね、生成 AI は使われるでしょうし、やっぱりこういうなんか人生の決断みたいなものをね、チャット GPT とか、まあ、生成 AI にね、相談して、それを回答してもらって、そのまま実行するってね、その後、結果的に成功したか失敗したかっていう、結末がまあ出るわけなんですけれども、果たしてその生成 AI に言われてやったことで、 自分の人生がこうなったっていうのを自身が納得できるかっていうところがありますよね。まあ人生ってこの自分の決断で決めてきたんだっていう、ことがあれば、まあ反省はあれど、まあ自分で決めたのでまあ仕方ないかっていう諦めはつくと思うんですけれども、まああの時にチャット GPT がこう言ってたから自分の人生が、今の状況に陥って、失敗してしまったっていうね、まあそんな結末ってね、果たして納得できるかっていうことですよね。まあ、どれが正解だったかっていうのはね、それぞれ、見る角度とか、まあ、その人の受け取り方によっていろいろ違うとは思うんですけども、やっぱり納得感、自分で決めたんだとかね、まあ、はたまた生成 AI で回答をもらってたとしても、自分でその回答も含めて、吟味してこう、落ち着いたというところで、納得が得られるかというところですかね。まあどうなんでしょう、娘さんとね、阿部監督とどういうね、あの家庭の中で折り合いがつくのかというか。あ、ウォンジェイさん、ありがとうございます。 AI に相談する場合、そう、その時の気分に応じた質問をしてそれに応じた答えが出たんでしょうねと。自分で考えたら自走は出なかったでしょうね。よかれ、あしかれ、 AI という道具はもう一押ししてくれます。そうね、ちょっと一歩踏み込んだ回答でしたよね。だからね、ちょっと想像するにはね、ちょっと相談仕方というか、プロンプトがあんま良くなかったんじゃないのかな。またね、今回、自走の確か連絡先が出たんですよね。確かチャット GPT かわかんないですけど、生成 AI でね。そこで、連絡先が出なければね、多分、連絡するかどうかって、逡巡する、時間というかね、猶予があったと思うんですけど、まあ、今回そこまでお膳立てされてるので、まあすごい時代になったというところですね。まあちょっとね、ニュースあんまりちゃんと詳しく読んでないので、すいません、細部が間違ってたら申し訳ないんですけれども、まあざっくりはね、多分合ってると思ってて、でまあちょっとね、ディストピア感があるなというところで、まあ今日この記事を、はい、取り上げてみました。まあもうね、生成 AI の進歩はこの不可逆ですし、まあ大学のね、授業とかでもレポート出すときに生成 AI 使ってない生徒って多分基本的にね、いないと思いますね。まああとはこれから先、まあ生成 AI がね、これだけ広まった後に何が価値として残るのかっていうところは、大いに議論する余地があると思っていて、まあ音楽もそうですし、文章もそうですし、まああとはイラスト、絵とか、そのあたりですよね。まあ生成 AI が書いた作品と、まあ人が書いた作品、まあそれぞれあると思うんですけども、どこに価値があるのかっていうところですよね。まあ例えば小説なんかだったら面白ければね、いいんじゃないかっていう、まあ話もあるとは思うんですけれども、まあやっぱそこはね、どうだろう。その人の、まあ個性というか人生が乗ってるからこそ、面白い作品になってるとかあると思うんですよね。まあ例えばそうですね。まあ絵画で言うとゴッホの絵画、ゴッホの絵なんかはね、まあゴッホ自身の人生が載ってるからこそ、まあ絵に価値が出てる部分ってあると思うんですよね。まあそういう意味だとね、その、クリエイターの、まあ、ヒストリーですかね。まあそこが、幾分評価されて作品の、付加価値として、まあ、載ってる部分はあると思うので、まあ、1たす1は2みたいなね、回答というか、そういうものを求めてるのは生成 AI でね、別にやればいいとは思うんですけど、まあ、そこはね、決まりきった答えを生成 AI が回答するっていう部分はあれなんですけど、まあ、クリエイトの価値ですよね。まあ、そこが、この生成 AI がね、生まれてから、まあ、そのうちそこもね、あまり差分というか差がないような時代になるのかな。まあもう完全にね、AI が止まらない状態になっているので、まあそのうちね、戦争も AI 同士がするようになったりする時代が来るんだろうなという感覚はありますね。 はい、まあまさかね AI がきっかけで安倍監督が辞任する羽目になるということは、これはまあ安倍監督自身もねもう想像だにしなかったでしょうし、まあ18歳で児相というか児童になるのかね、そこはちょっとよくわかんないけど、まあそうね、オンジェイさん、やっぱり原因は AI ではなくお酒。まあそれはおっしゃる通り、そうね、安倍監督がまあどんだけ泥酔してたのか知んないですけど、まあ酒飲んでね、酔っ払ってまあ娘さんにちょっと小づいてしまったとかね、それぐらいの感じなのかなとは思うんですけど、まあちょっとね、あの娘さんにどれぐらいの、被害というかね、あれがあったのかわかんないんですけども、まあ昭和だったらね絶対それよしあしは置いといてですよ、こんなんで、監督辞任するなんてありえへんみたいな感じでしたよね多分ね、うん、まあそういう意味だと、まあ、時代も変わったし、そうですね、まあ娘さんも後悔してるんじゃないかなと思うんですけどね、まあちょっとわかんないですけど、はい、まあということでね、今回のその今回の、 あの事件でね一番話題になったのはやっぱりこの生成 AI からの波及っていうところ、まあここが結構ねクローズされて取り上げれてるんじゃなかろうかと、思ってそこに着目して話をしてみました。はい、まあちょっと私もねこれから記事とかニュースとか、まあ、読めるものがあったらちらっと読んでみようかなとは思うんですけども、はい、まあ、今時の事件でしたという話でした。はい、じゃあ、本日は以上になります。ありがとうございました。